復縁の成功率を上げる30の心得。その1、復縁には段階がある。復縁をするときに心得ておきたいことの一つ。それは復縁には段階があるという鉄則です。いきなり復縁ができる場合もありますが、限られた状況のみです。例えば、単純な喧嘩別れであったり、誤解があって別れてしまったりした場合です。別れの原因が小さなことなら復縁も簡単にできるでしょう。しかし、一般的に復縁はいくつかの段階があります。まず、冷却期間を置く。メールから連絡を取り始める。何度かコミュニケーションを交わして信頼関係を取り戻していく。そして、ようやく復縁の話を持ち出す。階段の一段ずつ登るように復縁も一歩ずつ段階を踏んで進めていかなければいけません。時間がかかり、努力も必要です。精神力も必要であり、臨機応変も大切です。時には運が関わることもあります。早く復縁したくても、早まった行動は失敗を招く原因になります。一段飛ばしや二段飛ばしはつまずくきっかけになる。復縁は相手の同意があってこそ成立します。相手にとって無理がないよう少しずつ段階を経て進めていく必要があります。すでに分かっている人もいるかもしれませんが、改めて意識しておく必要があります。復縁には段階がある。復縁の成否を分ける重要な心得の一つです。復縁には段階があるという点を改めて認識する。復縁の成功率を上げる30の心得。その2、復縁は必ず成功するものではない。復縁を考えるとき、心得ておきたい前提があります。復縁は必ず成功するものではないという前提です。そんなことは当たり前という人もいるかもしれませんが、今一度しっかり認識しておきたいことです。絶対復縁を成功させる、成功するまで諦めないという人もいるでしょう。もちろん意気込みは素晴らしいのですが、復縁では注意が必要です。諦めない気持ちが強いと相手が復縁してくれるまで執着する状態になります。相手をねじねじ追いかけ回してしまう。相手にしつこくメールや電話をしてしまう。復縁のアプローチが強引になります。この状態はもはやストーカーです。犯罪行為であり最悪の場合、警察沙汰になる可能性もあります。復縁は一方の思いや願いだけでは成立しません。復縁はお互いの同意があった上で成立します。強引な方法は現金であり相手の気持ちを考えたアプローチが欠かせません。自分の愛情や反省が足りなければ断られることもあります。相手がもう関わらないでと断ってきたときは素直にそれ以上の関わりを控えなければいけません。いくら復縁したい気持ちが強くても相手の同意が得られないなら潔く諦める勇気も必要です。相手の意見も尊重です。復縁は必ず成功するものではないという前提の上、誠意を持って挑むことが大切です。復縁は必ず成功するものではないという前提を改めて認識しておく。復縁の成功率を上げる30の心得。その3、単純な喧嘩別れは復縁しやすい。一般的に単純な喧嘩別れは復縁しやすい傾向があります。別れの原因は価値観の違いや性格の不一致などが様々です。もちろん暴力や浮気など致命的な原因がある場合は復縁までに険しい道のりがあるでしょう。不可能ではありませんが、重大な裏切り行為があったため信頼関係がゼロに近い状態です。信用の回復には時間がかかるため復縁も簡単には実現できない可能性があります。しかし単純な喧嘩別れの場合は違います。重大な裏切り行為があったわけではなく、日常のすれ違いから言い争いが始まった。もちろん喧嘩はよくありませんが、重大な裏切り行為があったわけでもなければ信頼関係が失われたわけでもありません。あくまでお互いが自分が正しいと信じて譲らなかった結果激しく言っただけです。見かけは喧嘩であっても、実際は本音を本気で話し合っている状態と言えます。信頼関係に多少の傷はついたにせよ謝れば済むという場合が多い。したがってきちんとお互いが非を認めれば意外と簡単に復縁できる可能性があるのです。思い出してください。世の中には喧嘩することなかないという言葉もあります。喧嘩と仲の良さは関係する部分があります。喧嘩しているから仲が悪いとは限りません。暴力、浮気など致命的な原因がある場合に比べれば、単純な喧嘩別れは復縁しやすいと言えます。単純な喧嘩別れは復縁しやすいことを知る。復縁の成功率を上げる30の心得。その4、復縁が最も難しいパターン。復縁が最も簡単なパターンは単純な喧嘩別れです。単純な喧嘩別れはあくまでお互い自分が正しいと信じて譲らなかった結果激しく言っただけです。もちろん喧嘩は良くありませんが、絶対良くないとも言えません。見方を変えると本音を本気で話し合っている状態と言えます。世の中には喧嘩すること仲がいいという言葉もあります。喧嘩と仲の良さは関係する部分があるため、きちんと謝って話し合えばあっさり復縁できる可能性があります。では逆に復縁が最も難しいパターンは何でしょうか。それは完全に信頼関係が失われた場合です。例えば残酷な暴力、ひどい不貞行為、重大な裏切り行為などです。信頼関係が大きく損なわれた場合、普通に謝ったり話し合ったりするだけでは済みません。復縁では相手の信頼を取り戻すことが必要不可欠。どれだけ謝っても話し合っても信頼されなければ、どうせまた同じことになると思われ復縁を一周されます。信頼の回復には時間も労力も必要です。時間をかけていかに誠意を見せていくかが重要になります。特に絶望的なほど信頼関係が失われた場合、復縁には大変険しい道のりが待っていると言えるでしょう。見栄もプライドも捨てて本気の誠意を最大限に見せる必要があります。場合によっては復縁は不可能という現実を受け入れなければいけないこともあります。復縁が最も難しいパターンを理解する。復縁の成功率を上げる30の心得。その後、相手が好きでも復縁しない方がいい3つのパターン。いくら相手が好きとはいえ復縁しない方がいいケースもあります。注目したいのは別れた理由です。別れた理由によっては復縁できたとしても幸せになれない可能性が高いケースがあります。あくまで復縁は幸せになるためにするもの。復縁が不幸をもたらすなら復縁しない方がいいでしょう。相手が好きでも復縁しない方がいい代表例は3つあります。浮気、暴力、金銭問題が関係している場合です。1、浮気。浮気は治る可能性が低い癖です。正式な病気ではありませんが、病気に近いものがあります。相手がもう二度と浮気をしないと言ってきても簡単に信じるのは注意が必要です。相手の今までの交際歴を確認して浮気が治らず繰り返しているようなら、今回の復縁も慎重になっておくのが賢明です。2、暴力。暴力を振るのは人として最低の行為。暴力も浮気と似ているところがあり、治りにくい傾向があります。暴力があってもいいから交際したいと思うのは愚かな考えです。心にも体にも一生消えない傷が残る可能性があります。暴力はエスカレートする傾向があり、程度によっては命に関わることもあります。暴力にデメリットはあってもメリットはありません。今後の人生を真剣に考えるなら、暴力を振る人との復縁は避けておくのが賢明です。3、金銭問題。金銭問題で別れた場合も復縁はお勧めしません。金銭問題は自己管理ができない証拠です。自己管理ができない人と復縁してうまくやっていくのは難しいでしょう。相手の世話を自分が引き受けることになる可能性があります。相手が借金を抱えているなら、借金がゼロになるまで復縁を待つ方がいいでしょう。相手の金銭問題が自分にも波及すると、自分の人生までめちゃくちゃになる可能性もあります。浮気、暴力、金銭問題が理由で別れた場合の復縁は慎重になる。復縁の成功率を上げる30の心得。その6、自分の環境が落ち着いていないと復縁も難しい。復縁をする前に自分の環境を整えることから始めましょう。身の回りの整理整頓です。一見すると復縁と環境は無関係に思えるかもしれませんが、深いところでつながっています。環境が整っていないとなかなか落ち着けません。きちんと環境が整っていると客観的に自分を見つめることができたり、復縁に集中しやすくなったりします。部屋の掃除。まず部屋の掃除です。散らかった部屋で冷静に復縁を考えるのは難しいでしょう。すっきり整理整頓された部屋の方が冷静に考えやすくなります。いらないものは整理整頓するのではなく、思い切って処分する方がすっきりします。 1年以上使っていないものは必要ないと判断して処分しましょう。
人間関係。
人間関係についても整理しましょう。惰性で付き合っている人とは距離を置き、本当に大切な人と付き合うようにします。仕事の人間関係などどうしても付き合わなければいけない人とは最低限の付き合いで対応します。大切な人と親交を深めた方が時間もお金も有効に使えます。仲のいい人だからこそ復縁の相談も親身になって考えてくれるでしょう。
お金。
お金の環境もきちんと整えておきましょう。もし自分に借金があるならできるだけ早く返済します。自分が借金を抱えたまま復縁をしても余裕がないため破綻する可能性が高い。無理のない返済計画を立て少しずつ借金額を減らすようにします。できれば少しでも貯金を増やすようにしましょう。お金は精神状態にも影響を与えます。貯金が増えれば増えるほど気持ちにも余裕が出てくるようになります。自分の環境を整理整頓する。復縁の成功率を上げる30の心得。その7。男性と女性。復縁の難易度が高いのはどちらか。男女別で復縁の成功率を見るとある傾向に気づきます。同じ人間だから成功率も同じに思えますが実際は違います。復縁の成功率は女性より男性の方が低い場合が目立ちます。実は世界的に見ても復縁は女性より男性の方が難しいとされています。男性のアプローチが弱いからではありません。女性のガードが高いのです。女性は男性に比べて生物学的に体格が小さく力も体力も劣る傾向があります。そのため女性はできるだけ失敗やリスクを避けようとして何事も慎重になるケースが目立ちます。節約志向に女性が多かったり、起業家に女性が少なかったりするのも同じ理由が関係しています。その守りの姿勢が復縁でも現れやすいため、女性に復縁を迫る難易度も高くなりやすいとされています。ただし、男性から女性の復縁が不可能というわけではありません。あくまで難易度が高い傾向があるだけであり、きちんと信頼関係を取り戻せば可能性はあります。男性が女性に復縁を迫るなら、特に信頼関係を重視するのがポイントです。女性は無責任な態度や甘えた考えのある男性を嫌います。男性が復縁を迫るなら、時間と労力を惜しまない覚悟が必要でしょう。きちんと女性に信頼されれば復縁の可能性は十分あります。女性に復縁を迫るなら、特に信頼関係を重視したアプローチをする。復縁の成功率を上げる30の心得。その8。復縁は相手と話し合う前に自分と話し合うことが必要。復縁で相手と話し合う前に話し合わなければいけない人物がいます。自分です。復縁についてまず自分と話し合いましょう。何を話し合うかというと復縁に関係するすべてのことです。なぜ別れてしまったのか。なぜ復縁したいと思うのか。自分にとって復縁は正しい選択なのか。過去に繋がっているだけではないのか。相手のどこに魅力を感じているのか。自分は相手をどんな方法で幸せにするか。同じ失敗を繰り返さないか。その根拠は何か。復縁できればどんなことをしたいのか。復縁を諦める人生は考えられないのか。復縁についてあらゆる方向から自問自答を繰り返しましょう。自分と話し合って納得できなければ相手との話し合いもうまくいきません。きちんと答えられない質問にはきちんと答えられるまで考え抜きます。自分と話し合うことは論理武装することにもつながります。自分と話し合って納得できれば実際に相手を説得するときもスムーズに話ができます。復縁は相手と話し合う前に自分と話し合う。復縁の成功率を上げる30の心得。その9。面倒な気持ちがあるなら最初から復縁は諦めた方がいい。復縁が面倒だ。アプローチをするのが面倒くさい。もしそうした気持ちがあるなら残念ですが最初から復縁は諦めた方がいいでしょう。復縁は時間や労力が必要です。根気も忍耐も必要になり簡単には実現できません。もし最初から面倒な気持ちがあるなら復縁したい気持ちが弱いとわかります。復縁のアプローチをする前からうまくいかない可能性が高い。復縁できればいいな、できれば復縁したいという中途半端な気持ちは失敗を招きます。本気で復縁したいなら面倒な気持ちは出てきません。どんなことでもする。手間暇をかけてでも復縁したい。と思います。面倒な気持ちがあるなら復縁の気持ちが弱いのでしばらく様子見をするか諦めておく方がいいでしょう。厳しい考え方もしれませんが、結局は自分のためです。さっと気持ちを切り替えて別の道に進む方が限りある貴重な資源を有効に使えます。むしろ手間暇がかかっても面倒と思わない人を見つける方が大事です。進んで手間暇をかけたいと思う人を見つけて自分の資源を集中させた方が幸せな人生を送れます。復縁が面倒と思うなら最初から復縁は諦める。復縁の成功率を上げる30の心得。その10。復縁の冷却期間の目安。復縁の冷却期間の見極め方は難しい。冷却期間は中途半端よりしっかり取っておく方がいいでしょう。冷却期間には2人の関係を落ち着かせ反省や改善を促す働きがあります。しっかり冷却期間を置く方が時間が味方になり復縁の可能性も高まります。別れ方がひどければひどいほど冷却期間も長めに取っておく方がいいでしょう。ただし冷却期間が長くなりすぎるのも危険があります。相手が別の人と付き合ってしまったり遠くへ引っ越したりする可能性があります。復縁の適切な冷却期間を考えるなら以下を目安にするのがいいでしょう。冷却期間の目安。単純な喧嘩別れの場合1週間程度。仮別れ方の場合1ヶ月程度。普通の別れ方の場合は3ヶ月程度。深刻でひどい別れ方の場合半年以上。あくまで目安ですが、別れ方の状況に応じて参考にするといいでしょう。冷却期間は3ヶ月を基本にして考えるのがいいでしょう。3ヶ月はおよそ100日。普通の別れ方の場合、ひとまず落ち着きを取り戻すには100日がいい区切りになるでしょう。判断に迷ったら長めが無難です。復縁には失敗が許されないため、冷却期間は短いより長い方がベターです。特に深刻でひどい別れ方の場合は半年が最低ラインと考えた方がいいでしょう。トラウマになるような別れ方は復縁にも時間がかかって当然です。冷却期間の判断は占いやおまじないに頼るより、きちんと現実を見た上で判断する方が正確です。復縁の冷却期間の目安を知る。復縁の成功率を上げる30の心得。その11。誠意を見せるなら基本は1人。一人で復縁に挑戦できるが友人に頼ることもできる。そんな状況があるとします。こんな時一人で挑戦するか友人に頼るか迷うのではないでしょうか。得られる協力は得た方がいいと思う一方、大切なことだから自分でしたいという気持ちもあり悩みがちです。もちろん自分だけで対処が難しい場合は第三者に協力を求めた方がいいでしょう。例えば込み入った話し合いなら共通の友人に仲介してもらうこともあっていいでしょう。さらに複雑な事情なら探偵や復縁工作業者に頼る場面もあるかもしれません。しかしそうした特殊な状況を除けば復縁は一人で挑戦するのが基本と考えてください。誠意を見せるためには一人という状態が重要だからです。舞台のオーディションでは付き添いがいると不合格になりやすいと言われています。付き添いがいるのは困った時には協力してほしいという保険を求める気持ちがあります。不安な気持ちはわかりますが、面接官から見ると誰かに助けてもらおうとする姿勢は不誠実に映ります。本気で合格したい気持ちが足りないと判断されやすいのです。この心理状態は復縁でも同じです。やはり相手に復縁の誠意を見せたければ一人で挑むのが基本です。最初から付き添いで友人がいると本気で復縁したいのだろうかと誤解されやすくなります。確実に誠意を見せるならまず一人で挑むのが基本です。最初から第三者を頼るのではなくできるだけ一人で挑戦するようにする。復縁の成功率を上げる30の心得。その12。話し合いで否定や反論が多いと復縁に失敗しやすくなる。復縁の話し合いでは否定や反論に要注意です。相手の言い分に納得できないときそれは違うと思って言い返したくなるでしょう。もちろんきちんと正しておかなければいけないことは否定や反論も必要です。誤解されたままではきちんとした話し合いも進みません。しかし過度には注意です。 あまり否定や反論が多いとなかなか話が進展しません。でも、しかし、だけど、それは違う。納得できない。そうは言っても、そういう意味ではない。否定や反論の連続ではその人との明るい未来を描きにくくなります。会話にネガティブな雰囲気も漂いやすくなり、相手は復縁のためのようになるでしょう。関係を修復したければ少し納得できないことがあっても寛大になりましょう。なるほど、そうだね、などの相槌を打てばスムーズに話が進みます。どうしても反論したいときは一度受け止めてから言い返すのがマナーです。なるほど。だけど、確かにそうだね。だからこそ、その考えもあるね。でも私はこう思う。言い方を少し工夫するだけで会話の印象が良くなります。否定と反論はデリケート。相手の反感を刺激しやすいため特に注意です。復縁の話し合いでの否定や反論は必要最低限と心得ておきましょう。復縁の話し合いでの否定や反論は必要最低限にしておく。復縁の成功率を上げる30の心得。その13。相手のプライベートを聞くことはあってもしつこく聞きすぎない。久しぶりに連絡を取ったとき最近の様子について聞くのが定番です。最近はどう過ごしているの？家族のみんなは元気ですか？別れてから誰かと付き合っていた。やはり別れてから相手がどんな過ごし方をしていたのか気になるもの。相手の近況が分かれば安心できたり信頼関係が深まったりします。しかし相手がすべて包み隠さず話してくれるとは限りません。話を濁されたり言いにくそうにしていたり黙っていたりする。この時しつこく聞き出そうとするのはよくありません。もっと詳しく教えてよ。言ってくれるまで動かないよ。少しくらい話してくれてもいいでしょう。誰でも言いたくない事情はあるもの。例えば別れてから別の人と付き合っていたなら元恋人には話しにくいはずです。何か複雑な事情があるのかもしれません。相手が言いにくそうなことはしつこく聞かないように心がけましょう。相手の近況がわからないままでは信頼関係が取り戻せないと思うかもしれませんが誤解です。言いたくないことを無理やり聞き出そうとする方が信頼関係に悪影響です。無理やり聞き出そうとすると信頼関係を取り戻すどころか壊れてしまうでしょう。言いたくなさそうな様子に気づけばそれ以上深く追求せず別の話題に移るのがスマートです。相手の様子に不明点があると不安になるかもしれませんがずっと謎のままとは限りません。お互いの信頼関係が深まるにつれて相手から少しずつ話してくれるようになるでしょう。相手が言いたくないことはしつこく聞かないようにする。復縁の成功率を上げる30の心得。その14。性的な表現を出さない。連想させる表現もいけない。復縁で説得するときは性的な表現を使うのはよくありません。性的な表現を出すだけで復縁の成功率は下がるでしょう。復縁したい気持ちが強いと抱きしめたくなる衝動も強くなって性的な表現が出てきてしまいがちです。しかしここが要注意。性的な表現が出てくると復縁したいのは体が目的ではないかと誤解されるかもしれません。キスしたい、抱きしめたいなどのストレートな表現も控えておくのが賢明です。ストレートな表現ではなくても連想させる表現もいけません。例えば触れたい、手をつなぎたい、ぬくもりを感じたいなどです。どれも性的なことを連想させる可能性があるため注意が必要です。少しくらいいいではないかと思うかもしれませんが誤解を招く原因になりかねません。復縁で話し合う場はデリケートです。些細な表現でも大きく誤解されることも少なくありません。自分は体目的のつもりでなくても悪く誤解されるのは不本意でしょう。復縁の場に性的な表現は不要です。復縁の目的とはあくまで純粋な愛情を表現して相手を幸せにすることです。復縁で心がけるのは性的な表現ではなく愛情表現です。愛している、大事にするという愛情表現の方がはるかに相手の心を動かす力があります。復縁の話では性的な表現を出さないように注意する。復縁の成功率を上げる30の心得。その15。必ず復縁するという強い思いが必要。ただし執着してはいけない。復縁には必ず復縁するという強い思いが必要です。偶然や成り行きで復縁することもありますが稀です。現実ではやはり必ず復縁するという気持ちがなければ復縁は難しい。復縁したい気持ちが強いからこそ根気や集中力も生まれます。しかし必ず復縁するという強い思いは必要であっても執着するのはよくありません。ここが難しいところ。復縁に執着するとアプローチが強引になってしまい相手の迷惑になるでしょう。相手から断られても復縁を諦めてはいけないと思い込むと執着心も生まれます。復縁が難しいのはアプローチがしつこいと相手からストーカー扱いされることがある点です。誤解を解くためのアプローチでも相手が嫌がれば追いかけ回しているのと同じ。度が広いと警察沙汰になる可能性もあります。そのため必ず復縁するという強い思いが必要ですが相手の迷惑にならないことが前提になります。復縁は臨機応変に対応しなければいけない場面がたくさんあります。相手の様子を見ながら不快になっているならブレーキを踏み、喜んでいるならアクセルを踏みます。一貫して重要なことはとにかく常に相手のことを考えた配慮です。くどい、煩わしい、ネガティブと思われるような言動も控えるようにします。復縁したい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならない範囲を心がけるようにしましょう。復縁したい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならない範囲を心がける。復縁の成功率を上げる30の心得。その16。同性との復縁は異性との復縁に比べて難しいのか。復縁は男女だけとは限りません。世の中には男性同士や女性同士など同性との復縁も存在します。例えばゲイ、レズビアン、バイセクシュアル、トランスジェンダーなどです。これらを総称して LGBT と呼びます。では同性との復縁は異性との復縁に比べて難しいのでしょうか。実は統計で見ると異性との復縁に比べて成功率が高い傾向があります。一般的な復縁と比較した場合成功率は2倍以上と言われています。もちろん調査機関によって差はあるもののいずれも高い成功率が確認されています。なぜ成功率が高いのか。最も有力な理由は LGBT の特性上相手の立場が想像しやすいという利点があるためと言われています。 LGBT の方々は性に敏感で人の気持ちを察するのが優れている傾向があります。そのため人間関係の距離感の調整がうまく異性との復縁に比べて成功しやすい傾向があります。 LGBT の資質を生かせば比較的復縁でも有利に働きやすいと考えていいでしょう。ただしいくら成功しやすいとはいえ復縁の基本は同じです。強引なアプローチはしない、常に相手の立場を考えて行動するなどの心がけは同じ。アプローチがしつこいといくら同性とはいえストーカーと呼ばれることもあります。相手の立場を尊重しながら復縁の取り組みに集中すれば成功率も高くなります。 LGBT であっても復縁の基本を意識しながら復縁のアプローチをする。復縁の成功率を上げる30の心得。その17。復縁ができた時相手にしてあげたいことを想像するとやる気が高まる。復縁ができた時相手にしてあげたいことを想像しましょう。復縁ができればこれをプレゼントしたい。このデートスポットに連れて行ってあげたい。このレストランで食事を踊りたい。街を歩いている時余裕があれば考えておくといいでしょう。まだ復縁ができていないのに想像しても仕方ない。復縁できてから考えればいい。そう思う人もいるかもしれませんが誤解です。まだ復縁できていないうちに想像するから意味があります。やる気や説得力を高める効果があるからです。これは妄想ではありません。成功に導くためのイメージトレーニングです。復縁ができた時相手にしてあげたいことを想像するとワクワクする気持ちが高まっていくでしょう。ますます復縁したい気持ちが高まりやる気がみなぎってきます。具体的に想像できれば復縁の話し合いでも具体的に説得できるようになります。復縁の後はこんなことをしてあげたいというセリフが自然と出てくるはずです。想像したことは実現に導く力があります。素晴らしいことを想像するから現実でも素晴らしいことが起こります。復縁ができれば相手にしてあげたいことを少しでもいいので想像してみましょう。復縁ができた時相手にしてあげたいことを想像する。復縁の成功率を上げる30の心得。その18。いきなり電話をしない。久しぶりの電話は簡単なようで難しい。 相手は今どこでどんな状況で何をしているのかわかりません。勉強中かもしれません。仕事中かもしれません。友人との食事中かもしれません。久しぶりに連絡をする際、いきなり電話をかけると相手を驚かせます。ましてや、元恋人から電話なら嬉しい気持ちはあっても、心の整理が追いつかないでしょう。何からどう話し始めていいか、仮にパニックになるはずです。メールとは違い、電話はタイミングを誤ると相手の迷惑になることがあります。そこで久しぶりに連絡をするなら、まずメールがおすすめです。メールなら相手の都合のいい時に読んでもらえ返信ができます。相手に無理のないペースで気持ちを整理したり、心の準備ができたりするでしょう。メールで何度かやり取りをして電話をするなら不自然な印象になりません。電話をするときは、今から電話していいですかとメールで尋ね、許可を得てからかけるとスムーズです。少し手間はかかりますが、このワンクッションがあるとお互い心の準備ができ、落ち着いて話ができるでしょう。もちろん余裕があるからこそ話も弾みやすくなるはずです。もし相手の都合が悪いときは無理を言わずタイミングを改めるようにします。復縁は自分の都合だけで考えるのではなく、相手の都合も考えるようにしましょう。ちょっとした段取りを踏むだけで電話の雰囲気も随分変わります。久しぶりの連絡はいきなり電話ではなく、まずメールから始める。復縁の成功率を上げる30の心得。その19、パワーストーンは復縁に効果があるのか。復縁にはパワーストーンが効く。パワーストーンで復縁の成功者が続出。復縁をするならこのパワーストーンしかない。時々雑誌でパワーストーンの広告を見かけることがあります。こうした広告は少し大げさな表現が特徴です。パワーストーンで復縁に成功した人の体験談が載っていると効果がありそうと感じやすくなるでしょう。パワーストーンのおかげですという体験者の声があると買ってみようかなと思う人もいるかもしれません。もちろん購入は自由ですが、その前に考えておきたいことがあります。現在のところパワーストーンの効果は不明です。パワーストーンによって運気が高まるなどと言われていますが、運気の存在は科学的に証明されていません。運気は辞書に載っている言葉ですが、存在が証明されたものではありません。広告の隅を見てみましょう。おそらく小さな文字で効果は個人差がある、成功を保証するものではないなどの注意書きがあるはずです。注意書きの通り、パワーストーンを身につければ必ず復縁できると言えないような現実です。復縁の成就を願ってパワーストーンの可能は自由ですが、注意が必要でしょう。ではパワーストーンが全く頼りにならないかというと、そうとは言えません。パワーストーンを身につけることで自分の気持ちが明るくなれたり、勇気や自信が持てたりするなら効果があるでしょう。自分が持つ力を引き出しやすくなると思うなら、パワーストーンも有効です。そういう意味でパワーストーンのおかげで復縁できたという体験談も意味をなすのです。パワーストーンの現実を理解した上で購入を考える。復縁の成功率を上げる30の心得。その20、パワースポットには復縁に効果があるのか。世の中にはパワースポットなる場所が存在します。神社、お寺、大自然など超自然的な力が満ちているとされる場所を言います。時々パワースポットにちなんだ記事を見聞きすることがあります。パワースポットに行けば復縁に効果がある。復縁の成功率を高めるパワースポットとして有名。パワースポットを訪問することで復縁の可能性を高められるとされています。では実際のところパワースポットは復縁に効果があるのでしょうか。基本的にパワーストーンと同じ考え方です。霊や運気の存在は現在のところ科学的に証明されているわけではありません。霊や運気はあるのかもしれないがないかもしれない。霊や運気による効果を断言できないのが現実です。そのためパワースポットに行けば確実に復縁できるかどうかも不明です。しかしパワースポットが完全に無意味とは限りません。一般的にパワースポットと呼ばれる場所には独特の落ち着いた雰囲気があります。気持ちを落ち着かせ冷静に自分を顧みる意味では効果的でしょう。パワースポットに行くことでパワースポットに行ったという経験ができます。儀式的な行為をすることで復縁できそうだと思えるようになり、気持ちに良い変化をもたらす効果も期待できます。つまり本人の信じる気持ち次第ということになります。効果があると強く信じるなら間接的な効果が期待できます。パワースポットの過信には要注意ですが、信じる気持ちがあるなら利用する価値はあるでしょう。パワースポットを信じる気持ちがあるならぜひ訪問してみる。復縁の成功率を上げる30の心得。その21、復縁に風水は効果があるのか。本や雑誌などで復縁と風水の関係についての記事を見かけることがあります。復縁には風水が効く。復縁できる風水。風水によって運気が高まる。風水は歴史も長く一部に科学的根拠が認められています。もともと風水は中国で生まれアジア各地に広まった学問です。4000年以上の歴史があり、国学や都づくりとして用いられた実績もあります。復縁に効果がありそうなので風水を検討する人も多いのではないでしょうか。では復縁に風水は効果があるのでしょうか。これについては統計も科学的根拠も不足しているため、現在のところ不明としか言えません。風水によって復縁できたという人もいる一方、特に効果がなかったという人もいて様々です。風水を利用すれば絶対復縁できると断言はできないのが現状です。ただし風水の考え方は生活の上で参考の一つになります。風水は開運のための環境学と呼ばれることもあります。風水を通して部屋を整えるのは復縁に間接的なメリットをもたらすでしょう。すっきりした部屋になれば気持ちにも余裕が生まれます。部屋を整理整頓すれば結果として復縁について冷静に考えやすくなるでしょう。家具の置き方も住む人にとって快適になれば生活が向上するはずです。そうした意味であながち風水は無駄とは言えず一定の効果があると言えます。復縁業者とは違い、風水は特殊なことをしない限り多額の費用がかかるわけでもありません。家具の配置を変える程度なら低予算で実現できるでしょう。どこまで信じるかはあなた次第ですが、興味があれば参考程度に利用してみるのもいいかもしれません。参考程度に風水も検討する。復縁の成功率を上げる30の心得。その22、なぜ高額のパワーストーンが欲しくなるのか。高額のパワーストーンには注意が必要です。もちろんパワーストーンが無駄とは言いません。パワーストーンを持つことで勇気や自信が持てたり、気持ちが明るくなれたりする効果なら期待できるでしょう。予算の範囲内でパワーストーンの購入はいいのですが、高額商品の場合詐欺という可能性があります。高額のパワーストーンにまつわる被害は後を絶ちません。購入しても全く効果がなかったという被害広告は山ほどあります。しかし頭で高額のものは危険と分かっていても、現実では手が伸びやすい状況になりがちです。なぜ高額のパワーストーンが欲しくなるのか。それはパワーストーンの非科学的な特徴に付け込んだ商法だからです。復縁の効果を求めてパワーストーンを購入したものの、何も効果が現れないことが少なくありません。思い出してください。そもそもパワーストーンには気持ちに作用する効果はあっても、科学的な効果は証明されていません。そのためパワーストーンを購入したものの、現実に何も変化が現れないことがよくあります。そんな時こう思います。自分の復縁がうまくいかないのは安いパワーストーンのせいではないかと。すると一転して高額のパワーストーンが魅力的に見え始めます。頭では危険と分かっていても、もっと高額のパワーストーンなら効果が出るかもしれないという考えが頭をよぎる。広告で復縁の成功談や復縁がうまくいったカップルの写真を見ると気持ちは煽られます。ましてや復縁で余裕のない状況の時は何でも頼りたい心理になります。その結果、高額のパワーストーンが危険だと分かっていても手が伸びやすくなるのです。まさにパワーストーンの非科学的な特徴に付け込んだ商法です。この心理状態をしっかり把握しておくことです。まさか自分に限ってありえないと思っても、いつの間にか陥る可能性があります。高額のパワーストーンが欲しくなった時こそ冷静になりましょう。高額のパワーストーンの購入は冷静になった上でよく考える。復縁の成功率を上げる30の心得。その23、話だけでも聞いてもらいたいと思うなら復縁カウンセリングが役立つ。一般的に復縁の悩みは身近な人に話しにくい内容です。自分のプライベートだけでなく相手のプライベートも関わるため、どこまで打ち明けていいかも気を使います。何かの間違いで話が広まると、かえって復縁を妨げることもあるでしょう。市町村が運営する窓口に相談もできますが、復縁という特殊な相談はなかなか親身に聞いてもらいにくいでしょう。 そんな時に頼りになるのが復縁カウンセリングです。面識のない人に相談して本当に頼りになるのだろうかと思う人も多いのではないでしょうか。確かに復縁カウンセラーには国家資格が必要ないため人によって力量に大きな差があります。しかし話だけでも聞いてもらいたいと思うなら復縁カウンセリングも無意味とは言えないでしょう。悩みを誰かに打ち明けることは心を軽くする効果があります。たとえいいアドバイスがもらえなくても話を聞いてもらうだけでも意味はあるでしょう。特に有料のカウンセリングならたっぷり話を聞いてもらえるはずです。話をしていくうちに頭の中が整理され曖昧だった復縁の考え方が明確になることもあるでしょう。カウンセラーには資金があるので内部に漏れることはありません。安心して自由に相談できます。少しお金はかかりますが悩みを軽くする効果を考えれば払う価値はあるでしょう。一人で思い悩んでいてはいけません。誰かに悩みを相談するだけでも一歩前進することになります。話だけでも聞いてもらいたいと思うなら復縁カウンセリングを検討してみる。復縁の成功率を上げる30の心得。その24。復縁カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しい。世の中には復縁カウンセリングなるものが存在します。復縁の悩みを聞いてもらえたりアドバイスをしてもらったりするサービスです。誰かに相談したいとき復縁カウンセリングの利用を検討する人も多いのではないでしょうか。さて復縁カウンセリングを受けるのはいいのですが知っておかなければいけないことがあります。復縁カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しいという点です。診療科や精神科でカウンセリングを行う臨床心理士になるには国家資格が必要です。専門的な学校に通い専門教育を受け国家資格に合格した上でなります。筆記試験だけでなく口頭試験もあり難易度の高い試験です。もちろん臨床心理士にも力量に幅はありますが国家試験に合格しているので一定の力量は保たれています。しかし復縁カウンセリングの場合は違います。復縁カウンセリングに国家資格は不要です。実際のところ復縁カウンセラーですと名乗れば誰でもなれます。臨床心理士の国家資格を持つ復縁カウンセラーもいる一方全く資格を持たない復縁カウンセラーもいます。個人が自営業でやっているところもあります。そのため復縁カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しいのが現実です。復縁カウンセリングが役立ったという意見もある一方相談しても意味がなかったという意見もよく耳にします。復縁カウンセリングを利用するなら相手のキャリアをよく確認した上で判断するといいでしょう。本業と顔写真で紹介されているカウンセラーの方が責任が強いと判断できるので頼りになる傾向があります。国家資格はありませんが代わりに実力を証明する実績やキャリアがあれば目安になります。復縁カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しいことを理解しておく。復縁の成功率を上げる30の心得。その25。復縁カウンセラーを選ぶ際相談の手段も重要なポイント。復縁の相談をしたいとき復縁カウンセラーを頼る場合もあるでしょう。復縁カウンセラーを選ぶ際注意したいのはカウンセラーの質だけではありません。相談の手段も重要なポイントです。できるだけ正確で具体的なアドバイスが欲しければ適切な優先順位があります。メールより電話より対面です。それぞれの相談手段に特徴があるため自分が求める相談レベルと照らし合わせながら参考にしてみてください。メール。最も手軽な相談方法といえばやはりメールでしょう。メールはお互い都合のいい時に読んだり返信できたりするメリットがあります。もちろんメールによる相談もいいですがデメリットもあります。伝えられる情報量が限られたりやり取りも時間がかかったりなどです。また文字だけではニュアンスが分かりにくいため間違って伝わる場合があります。カウンセラーにとってアドバイスに必要な情報が不足する可能性があります。電話。メールよりおすすめなのが電話です。電話なら短時間で多くの情報を伝えられます。声で伝えるとニュアンスもきちんと伝えられるため正確な事情を伝えられるでしょう。話し方もカウンセラーにとっては重要な情報源です。メールより電話で相談する方がカウンセラーにとってもアドバイスしやすくなります。リアルタイムで話ができるので疑問点もその場ですぐ解消できます。対面。電話よりさらに正確なアドバイスが欲しいなら対面です。相談者と会うことができれば別れの事情や話し方だけでなく相談者の全体的な雰囲気まで知ることができます。相談者の雰囲気もアドバイスには重要な参考情報。カウンセラーにとってはアドバイスに必要な情報が多いためより具体的で正確なアドバイスをしやすくなります。メールや電話に比べて料金も高めですがハイレベルな相談をしたければ価値はあるでしょう。復縁カウンセラーに具体的で正確なアドバイスを求めるならメールより電話より対面という順で考える。復縁の成功率を上げる30の心得。その26。復縁カウンセリングで電話ならあらかじめ話す内容をまとめておく。復縁カウンセリングを電話する場合無料の場合もありますが有料が一般的です。時間にお金がかかっているという意識を持ち時間を有効に使う意識が大切です。もちろん話を聞いてもらいたいだけなら思いつくままに話すのもいいでしょう。話すだけ話してストレスが発散できればお金を払う価値もあるはずです。しかしきちんとアドバイスをもらいたいならあらかじめ相談内容をまとめておくことが大切です。復縁の相談を思いついたまま話すと尻滅裂になりがちです。特に別れた経緯や復縁したい理由は複雑な心情も絡みます。カウンセラーが内容を理解できなければきちんとしたアドバイスも難しくなります。復縁カウンセリングで電話をするならあらかじめ相談内容を分かりやすくまとめておくことをお勧めします。箇条書きでまとめておくだけでも随分見やすくなります。相談内容をまとめていくうちに悩みが整理されていくでしょう。電話で相談を受けるときにはメモの準備も大切です。カウンセラーから話をメモしておけば後から見直せます。アドバイスの中にはすぐ話を整理して理解できるとは限りません。その時は理解できなくても後からメモを見ると意味を理解できることがあります。ボールペンとメモだけなら小さな金額です。準備をしておくと有料のカウンセリングをもっと有意義にできます。復縁カウンセリングで電話をするならあらかじめ話す内容をまとめておく。復縁の成功率を上げる30の心得。その27。復縁カウンセラーに相談して期待外れだったとき。復縁カウンセラーに相談したときがっかりすることがあります。きちんと話を聞いてくれなかった。いいアドバイスが聞けなかった。いまいち親身になってくれなかった。カウンセラーへの期待が大きい分思った結果が得られないと失望感も大きくなりがちです。復縁カウンセラーなんてこんな程度なのかと思いそうになりますが早がてはいけません。復縁カウンセラーの力量は人によって随分差があります。復縁カウンセラーになるには国家資格が必要ないため人によって経験量にばらつきがあります。当たり外れの大きな世界。相性が合わなかっただけかもしれません。経験不足のカウンセラーに当たっただけかもしれません。たまたま合わないカウンセラーに当たっただけだろうという考え方も必要です。一人のカウンセラーに相談して期待外れでも諦めきれなければ別のカウンセラーに相談してみるといいでしょう。もしお金が心配なら1回目の相談は無料というカウンセラーを探せばいいのです。相談してもお金がかからないなら気軽に相談できるでしょう。相談して相性のいいカウンセラーを見つければ有料プランにグレードアップするとスムーズです。2人目がダメなら3人目もあっていい。そうした粘り強さは復縁においてもプラスに働くでしょう。復縁カウンセラーに相談して期待外れでも諦めきれなければ別のカウンセラーに相談してみる。復縁の成功率を上げる30の心得。その28。別れた理由を口外すると復縁は難しくなるだろう。別れた理由は口外しないように注意しましょう。もちろん信頼できる人に誰にも話さないことを約束した上で打ち明けるならいいのです。信頼できる人なら秘密を守りながら良いアドバイスをしてくれたり復縁に協力してくれたりするでしょう。いざという時の助っ人として頼りになるでしょう。しかし相手を考えず言いふらすように口外するのは危険です。あなたが言いふらしていることを元恋人が知ればどう思うでしょうか。口がかり、不注意、プライバシーの侵害と思うに違いありません。復縁では信頼関係の回復が大切ですが、ますます信頼されなくなり復縁が難しくなるのです。誰かに言いたい気持ちが出てくるかもしれませんが、ぐっとこらえることも必要です。別れた理由は自分だけでなく相手も関係しているため口外しないのが賢明です。うっかり見落としやすいのがブログや SNS です。 形は違っていても別れた理由を公表しているのは同じです。元恋人が知ればいい気持ちはしないはずです。ブログや SNS で公表するなら匿名にしておくことが条件です。身近に信頼できる相談相手がいなければ資金のある復縁カウンセラーに話すのも一つの方法です。費用はかかりますが少しでもストレスが軽くなるなら利用する価値はあるでしょう。信頼できる人を除き別れた原因は周りに口外しない。復縁の成功率を上げる30の心得。その29。ストーカー呼ばわりされるようになったら一度完全に連絡をやめる。電話なりメールなり久しぶりに連絡を取ります。手応えがよく会う約束ができれば復縁のチャンスも高まるでしょう。しかし思うようにうまくいかない場合も少なくありません。気づかないうちに電話やメールが強引になってしまい悪気はなくても相手に迷惑をかけることがあります。あまり連絡頻度が多くなると追い回す印象が強くなり気持ち悪くなる可能性もあります。最悪の場合ストーカー呼ばわりされることもあるのです。もしストーカー呼ばわりされるようになったらその後の行動が大切です。誤解を解こうとして連絡を取ろうとするとますます嫌われる可能性が高い。生理的に受け付けないことを嫌われると復縁の可能性が絶望的になります。もしストーカー呼ばわりされるようになったら一度完全に連絡をやめるのが賢明です。ストーカー呼ばわりされるのは明らかに相手の迷惑になっている状態です。相手から指定されたように感じてじっとしていられないかもしれませんが誤解を解こうと動くと逆効果は確実です。誤解を解こうと強引に追い回して復縁できるのは映画やドラマだけの話。現実では明らかな迷惑行為になるのでやめましょう。完全に諦めるかどうかは状況によりますが少なくとも一度距離を置くのが賢明です。ストーカー呼ばわりされるようになったら一度完全に連絡をやめる。復縁の成功率を上げる30の心得。その30。復縁を諦めるのも一つの選択。復縁は必ずしなければいけないわけではありません。一度復縁を考え始めると何が何でも復縁しないといけないような錯覚に陥りがちです。好きでたまらないなら常識と節度を心がけた上で熱烈なアプローチも必要でしょう。しかし復縁したくても時と場合によっては諦めた方がいい場合もあります。例えば相手から迷惑なので関わらないでくださいとはっきり断られた場合です。相手から復縁を断られた上関わらないでほしいとまで言われたなら復縁の望みは薄いでしょう。それ以上しつこくアプローチをするとストーカー呼ばわりされる可能性があります。相手から完全に断られたなら復縁は諦めて新しい道に進むのがいいかもしれません。また相手に新しい交際相手がいる場合も諦めた方がいい状況の一つです。相手の恋愛を壊してまで復縁に迫るのは完全な迷惑行為です。相手がすでに誰かと付き合い始めているなら復縁は諦め素直に応援するのが大人の対応です。その他恋愛より夢を優先させたければ復縁したくても諦めた方がいい場合もあります。自分にとって恋愛より夢の方が大切と思うならそれも正解です。復縁をしないで後悔することもあれば復縁することで後悔することもあります。自分の場合はどちらになるのかしっかり考えてみましょう。復縁が本当に正しい選択かどうかきちんと見極めることが大切です。もし復縁することで後悔する状況が考えられるなら復縁を諦めるのも一つの選択です。その時は辛くても長い人生から見ると正しい選択だったと言えるでしょう。復縁が本当に正しい選択かどうかきちんと見極める。復縁の成功率を上げる30の心得。まとめ。その1。復縁には段階があるという点を改めて認識する。その2。復縁は必ず成功するものではないという前提を改めて認識しておく。その3。単純な喧嘩別れは復縁しやすいことを知る。その4。復縁が最も難しいパターンを理解する。その5。浮気、暴力、金銭問題が理由で別れた場合の復縁は慎重になる。その6。自分の環境を整理整頓する。その7。女性に復縁を迫るなら特に信頼関係を重視したアプローチをする。その8。復縁は相手と話し合う前に自分と話し合う。その9。復縁が面倒と思うなら最初から復縁は諦める。その10。復縁の冷却期間の目安を知る。その11。最初から第三者を頼るのではなくできるだけ一人で挑戦するようにする。その12。復縁の話し合いでの否定や反論は必要最低限にしておく。その13。相手が言いたくないことはしつこく聞かないようにする。その14。復縁の話では性的な表現を出さないように注意する。その15。復縁したい気持ちを強く持ちつつ相手の迷惑にならない範囲を心がける。その16。LGBT であっても復縁の基本を意識しながら復縁のアプローチをする。その17。復縁ができたとき相手にしてあげたいことを想像する。その18。久しぶりの連絡はいきなり電話ではなくまずメールから始める。その19。パワーストーンの現実を理解した上で購入を考える。その20。パワースポットを信じる気持ちがあるならぜひ訪問してみる。その21。参考程度に風水も検討する。その22。高額のパワーストーンの購入は冷静になった上でよく考える。その23。話だけでも聞いてもらいたいと思うなら復縁カウンセリングを検討してみる。その24。復縁カウンセリングはカウンセラーによって力量の差が激しいことを理解しておく。その25。復縁カウンセラーに具体的で正確なアドバイスを求めるならメールより電話より対面という順で考える。その26。復縁カウンセリングで電話をするならあらかじめ話す内容をまとめておく。その27。復縁カウンセラーに相談して期待外れでも諦めきれなければ別のカウンセラーに相談してみる。その28。信頼できる人を除き別れた原因は周りに口外しない。その29。ストーカー呼ばわりされるようになったら一度完全に連絡をやめる。その30。復縁が本当に正しい選択かどうかきちんと見極める。